パンヘッドさんからいただきました。お、サイトデザイン変えました？自分もワードプレスを使ってるんですが、デザインするスキルがないので、テンプレートそのまんまです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
変えました。
はい。
まあ、以前、ケロログというね、ポッドキャスト配信サービスを使ってたんですけど、どうにもケロログさんがへこたれてしまってしまったので、
残念だね。
まあ、今でもへこたれたまんまみたいですけどね。昔からちょっとレンタルサーバーは借りていたので、もうせっかくだから自分のところでやるかと思って、まあ、ワードプレスを入れて、
なるほ
自前
ど。
のサーバーから今は配信してます。
おお、かっこいい。
まあ、ワードプレスって知ってます？
じゃないです。
もう超簡単に言ったら、言えないからやめます。
どない？
各自調べてください。
はい、ググれってことですね。
まあ、そのデザインテンプレートを自分で変えようと思って結構めんどくさいんですけど、まあ、そのデザインテンプレート、誰かが作ったデザインテンプレートを無料で配布しているサイトとかもありましてですね。そういうのを拾ってきて、ちょっとだけ細部を自分の好みのように変えて、はめてます、現在。
なるほど。
はい。一からは作ってないです。
はい。
便利な世の中。
便利ですね。
はい。そんな感じでね、配信サイトも買ってますから、
はい。
うちのサイトにリンクを貼ってくださってる方がいらっしゃいましたらですね。
あ、そうです
ちょっ
ね。
とリンク先書いといていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
まあ、新しいサイトは狭くて浅い奴らと検索していただけたらすぐ出てきますんで。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、今回はお便り会です。はい、どうも、沢田信也です。
森田彦です。
はい、今回お便り会ですけれども、
やっほー。
まあ、インフォメーションついでに、ちょっと最近番組に関わるちょっとしたことをしたので、そのインフォメーションをしておきましょ
はい、なんでしょ
う。まずですね、配信サイトなんですけど、
う。はい。
過去のバックナンバーも全部サイト上から聞けるんですが、
おお。
それとは別にもう MP3 音源をダウンロードできるようにもしてるんですね。
なんと。
10回に、10回を1ファイルにしたものをダウンロードできるようにもしてます。それを新しく追加しました。
はい。
170回から180回の回を追加したかな。
おお。
はい、また興味ある人は見といてもらったらいいんじゃないでしょうか。
まあ、そんなにやってんねんな。
そうですよ、もうすぐ200回ですよ。
なんかするんですか？
今のところは何も考えていないですけれど、まあ、何かしたいなと思ってます。
はい。漠然と。
はい。何かしてほしいとか、こんなんどうっていう案があったら、メールなんか送ってくれちゃったりすると、参考にさせていただきます。
はい。
もう一つ、ツイッターの方なんですけど、狭くて浅い奴らの番組アカウントっていうのを作りました。だいぶ昔にね、浅井強行アカウントっていうのを作ってたんですよ。
やりましたね。
で、それになんかしょうもないつぶやきを、ね、ボット化させたものを入力して、もう自動つぶやきボットとして運営してたんですけど、全くもって存在意義がないなと思ったんで、もう番組のアカウントにしちゃえと。で、僕個人としては、この番組以外にも別でポッドキャストやってたりするんですけど、何かしら更新、なんていうんですかね、更新報告をする際に、僕個人の発信とするよりかは、なんかこう番組アカウントごとに、なんか最新回配信しましたって言った方が、らしいのかなと思ったので、なので、まあ、そういう意味も含めて番組アカウントっていうのを作ってですね、今後番組に関する、まあ、インフォメーションっていうのはもうそちらでしか、まあ、言わないようにしようと思って。なので、まあ、リスナーさんでも、そういう情報を見ときたいなと思う人は、番組アカウントの方をフォローしてくれたらいいんじゃないかなと。
そう
まあそういう
ですね。
の別に興味ないわっていう人は、現状維持ということでよろしくお願いします。はい。ってなわけで、インフォメーションは以上な感じなんですけど、今回ね、珍しくって言ったら失礼なのかな。
どうなんでしょうね。
結構長いお便りをもらってましてですね。
はい。
ちょっと紹介しておきたいなっていうのがあって。
はい。
急遽、リコさんに、今晩どうって言って。
軽っ。
今この場があります。
はい。
はい。じゃあ早速紹介していただきましょう。
はい。レッド563、五郎さんかなからいただきました。
はい、ありがとうございます。
野田さん、いつも楽しく番組を聞かせていただいております。漫画がそれなりに好き歴35年ほどです。この番組で知って読み始めた漫画は、テラフォーマーズや進撃の巨人、ミルなどです。
はい。
さて、紙の本というのは物理的に一定の空間を占領します。
はい。
片付けのできない本好きは、本棚に入りきらずに床に散乱した本の隙間に、かろうじて居場所を見つけて、遠慮がちにうねうねと日々を過ごしがちです。
いやいや、過ごしがちっておかしいでしょ。
ところが、昨今ついに Kindle が電子書籍の販売を開始しました。試しにジョジョ第1部から最新のジョジョリオンまで30日ほどで買い揃えてみましたが、なんと部屋のスペースが全く侵食されません。
そらそうですね。
すべてが iPad mini に収まっており、いつでもどこでもジョジョを読み返せるということが、とてつもない幸せなことではないかという気すらしてくるのです。というわけで、紙ではない本について、そこでの読書体験についてどのようにお考えでしょうか。私は進撃の巨人は3巻まで紙本を集めていましたが、それを売り払い、新たに全巻 Kindle で買い直しました。電子書籍でも十分に面白かったです。
そりゃそうでしょう。
ただ1ページずつ表示するので、見開きが残念なことになります。小説では、横山秀夫先生の64をはじめ何冊か Kindle で読みましたが全く問題なく楽しめました。あ、メールが長くなってしまいました。今の私は基本的に Kindle 優先で書籍を買っています。発売日が紙の本より遅れることがままありますが、とにかく場所を取らないというこの一点の素晴らしさが貴重です。まあ画集は紙に限りますが、それではこれからも楽しませていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、電子書籍ね。
はい。
なんか、当初思ってたよりもだいぶ流行ってますし、
うん。
浸透率が思ってた以上に早いですよね。
なんか、そんな感じですね。
ねえ、僕もね、その、なんていうんですか、その電子書籍がちらほらと噂になり始めた頃は、
うん。
そんな、別に、やっぱ漫画とか読む、本読むは紙じゃなくっちゃとかね。
うん、うん。
思ってましたよ。
うん、うん。うん、
それやし、その、電子書籍になったところで、
うん、
読むペースが速くなるわけじゃないから、
うんうんうん、
どうせまた、買っても読まへん本が増えていくだけだし、みたいな。いらねえよ、みたいなことをね、
うんうん、
ちょっと思ってたんですけど、
うん、
まあ、友人が iPad mini 持ってましてですね、
うんうんうん、
まあ、電子書籍をいくつか買っていましたからですね、
うん、
使わせてもらったら、まあ、これが便利なこと、便利なこと。俺も iPad 欲しいっつって。
うん、
もうね、お金がないわけですよ。はい。それがですね。
はい。
今日。まさに今日。
お？
まあ、ちょっとした、あるルートからですね。
うん。
こう、中国製のタブレットを譲ってもらいましてですね。
おお。
なんとそれが、
うん。
なんとそれがというか、まあ、AndroidOS が入ってるタブレットなんですけど、
うんうん、
まさにその Kindle のアプリケーションが入れれるわけなんですよ。
なんと。
これで俺も電子書籍デビューできるやんけと思ってね。
うん。
試しに使ってみたらですね。
うん。
まあ便利なこと。
あ、もう使ってみたんですね。
はい、早速やりましたね。
お、
早速帰りの電車でちょっとなんか漫画なんか読んじゃったりして。
お。
いや、ほんと便利ですよ、電子書籍。
うん、そうよね。重くないしね。
まあ中国製のタブレットは重いんですけどね。
あ、そうなんだ。
なんやったら漫画の本よりも重いからね。
おお。
ちょっとなんか、腕上げてたら腕しんどくなるっていう弱点はあるんですけど。
うんうんうん。
まあ全然 iPad mini とかやったらね、ほんと片手で持っても軽い感じですから。
ねえ。
余裕でも読めますよ。
うん。
いやほんとね、なんていうかな、そら、どっちがいいって話じゃないじゃないですか、こういうのって。
うんうんうんうん。
まあ、あくまで デジタル化の何がいいかって言ったら利便性なわけですから、
うんうんうん、
もうそういう意味でやっぱりおっしゃるようにですね、もう床に散らかすことがなくなるわけですよね、単行本を。
そうよね。
とか言いながらも僕結構綺麗好きなんで部屋結構綺麗ですけどね。
あ、そうですか。
はい。床になんか別に散らかってないですけど、 それでもやっぱりね、その、やっぱりこのものとしての本があるとですね、
うん、
やっぱりこう、本棚のこう新色じゃないけど、
うん、
圧迫していくから、
そうなんです。
物理的に置くスペースなくなってくるじゃないですか。
ね、そうすると、どれを抜くかってい
う、そうなんですよね。
そのせめぎ合いがね。
どこかで処分せなあかんとき来るじゃないですか。
そうなんですよ。
ねえ。まあ、お金持ちやったらね、それこそこう、どこぞのレンタルスペースでも借りて、倉庫でも借りて、うんうん、そっちにこうね、蔵書っていう形で置いとってもいいんでしょうけど、そんなことできませんから。
うん。
やっぱりね、過去にも何回もうちの家では沢田家選抜漫画選手権が行われてますから、まあ、残ってる漫画の方は本当よりしつぐりですよね。
そうなってくるよね。
でね、最近ね、その、どの漫画を残すかっていう判断基準が、
うん、
自分に子供が生まれたら、読ませてもいい漫画なんですよ。
うん、おー、なるほど。
子供が生まれたら、ぜひ子供に読ませたいとはちょっと違うな、うん。俺が子供の頃にこの漫画を読んでたら、とても素敵な体験になってたであろうと思われる漫画だけを残していってるんですね。
おー。
で、まあ、なんかちょっと言葉悪いですけど、そうじゃない漫画、
うんうん、
とかは、まあなんかそう、電子書籍の方とかで、
うん、
読んだらいいんかなとか思って。
なるほどね。
いや、本当にね、電子書籍はね、超便利ですね。
うん。便利そう。
そういう使い分けを僕は今後していこうと思います。
うん。
リコさんは、あなたも本の虫じゃないですか。
そうですね、結構ね。
文字の本なんか特に電子書籍でいいんじゃないですか。
いいと思う。ただ目疲れるとかないの？そんなことはない。
Kindle Fire とかでは目は疲れへんって聞いたな。
あ
ー。iPad とかになるとやっぱテカテカしてますから。
あ、そうよね。
明るさちょっと調節したりなんかシート貼ったりせへんかったら、うん、読み続けるとしんどいかもしれないですけど。
うんうんうん、
文字の本っていうのに限るのであるならば、
うん、
Kindle Fire とか買ってたらいいんじゃないですかね。
そうですね。
もう本当便利な世の中になったもんやなと。
ね。でも前にどこまで買ったとかもわかりますもんね。
ほんまや。ほんまですよ。
何巻まで買ってたっけとか、これ持ってたっけとか結構思ってしまうから。
ベルセルクの37巻を2冊も買わなくて済むんですよ。僕は。
そういう悲しいことが起きなくて済むしね。うん。
ほんまやね。まあな。まあ本当、なんて言うんですかね。本としての価値、
うんうん、
装飾であるとか、
うんうん、
物理的な価値を持っておいた本っていうのは実物で買いたいですけど、
うんうんうんうん、
まあ情報色であるとか、
うん、
まあ娯楽コンテンツとしてまあ楽しむっていう意味では、
うん、
全然電子書籍ともこだたれるんで、
ね、
今後も僕は積極的に買っていこうかなと。
うん、お値段的には、どうなんですか？
いや、アマゾンの Kindle 版の漫画とかであるならば、値段はほぼ変わらない、
うん、
実際の書籍と。あれがちょっと腹立つ感じ。
それはどう取るかですよね。
あ、
うん、
たまに安売りしてるやつとかありますけどね。
ああ、なるほど。
同じ400、500円払うんやったら、やっぱ紙の本欲しいよなっていう気にはなってしまうところはどうしてもあるね。
うん。うん、
ただまあ、その、Kindle とかで、だけじゃなくても、
うん、
なんか漫画やったら、今Jcomiっていうサービスやってるじゃないですか。
ほう。
知らないですか？
知らないです。
ラブヒナとか、ネギマとか書いてた作者の、
うん、
赤松、どなたでしたっけ？名前忘れましたけど。
ほう。
先生がやり始めたサービスなんですけど、
うんうんうん、
過去その、絶版になった、その紙の本として絶版になった漫画を、
うん、
デジタル配信しているサイトなんですよ。
おー、すごい。
しかも無料で見れちゃうっていうね。
すごい。
で、まあ、その Jcomiっていうサイトがあって、専用のアプリケーションとかも、まあ、iOS 用であったり、Android 用であったり、
うん。
配信してるんで、もうそれ使ったら過去の漫画ならば、ほぼタダで読めちゃうっていうのがあってね。
おー、素晴らしい。
お金使わなくとも、デジタル書籍ライフは、
うん。
遅れたりもするし、
うんうんうんうんうん、
まあ漫画じゃなくても本の虫とかやったら、
うん、
本の虫のあなたにはその青空文庫とかあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あんなも読み放題なわけですよ。
本当や。
ね。あなたも買いましょうよ、ちょっと iPad mini を。
iPad 買うんですか？
そして僕の中国製タブレットと交換しましょうよ。
嫌ですよ。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。でもやるんだ。
信じて、あなたの思う、あなた自身の世界を。
ボーカリストの佐山、グレイビスストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
はい、てなわけでいきなり CM を挟ましていただきましたけど、
はい、
まあ以前もちょっと、狼の口の回かなでも流させていただいたんですが、
うん、
まあ我々が懇意にしています笹山さん、
はい、
ミュージシャンの笹山さんが作った、まあ、ブレイブストーリーという曲の、はい、まあ、CM を作らさせていただきました。
はい、
ちなみにやっぱ声を当てているのはですね、はい、どこのどなたでしょうね。
どなたでしょうね。いや、私ですけど。
はい、リコさんにも
協力させて、引っ張ることでもないです
ね、していただきました。
はい、していただきました。ありがとうございました。
ちなみに男の方の主人公と女の方のヒロイン両方やってますからね。
そうですね。
よっ、ゲータッシャ
よ、実はできるんですよ。いや、もうこんなね、
はい、
2つに入ったようなトークばっかりしている私ですけど。
そうなんですよね。なんか最近の、なんていうんですか、はい、リスナーさんはもしかして知らない人もいるかもしれない、いると思うんですけど、実は声優だったっていう。
そんな、いいもんでもないですけど、そのようなことをやらせていただいております。はい、
声を出す人だったっていうね。
はい。あ、それ。
声を出す人にしましょう。声優っていうとね、うん、なんかみんな、世間のその声優のイメージとちょっと違うんで。
声優ってなるから。
はい。ちょっと違うと思うんでね。うん、声を出す人なんですね。
それ。
はい、ね、このお便り紹介会だけ聞いてたら、はい、どこのだらけだ、おばはんやねんっていうことも思ってる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、
はい。
実はこんなこともできちゃう。
ね。
声出しちゃうっていうね。
うん、
ちなみにリコさんの声ではない、
うんうん、
おっさんの声を当ててくれてるのはですね、
はい、
最近知り合った方でですね、
うん、
ポッドキャストやっていらっしゃる方でもあるんですね。
はいはいはい。
最近ではね、読んだ気っていう、
ほうほう、
本を読んだ気になるポッドキャストをやっていらっしゃる方、
うんうん、
まあ別のポッドキャストとしてはですね、おっさんヌーボーっていう、
うんうん、
まあちょっとした面白トークの番組とかもやってらしてですね、
うんうん、
僕はその番組を聞いて、ちょっとお知り合いになったんですけど、
うんうん、
寿司ボーイさん、寿司ボーイって言ったらあかんのかな、寿司少年さんかな。
はい。
未だに正式名称がよくわかってないっていう僕は。
懇意にしているのに。
ちなみに、その、渋谷の方で、カリガリカレーっていう、カレー屋さんもやっていらっしゃるっていうね。
お
ー。ついこの間もなんか、インド人蒸しカレーっていうのが話題になってましたね。
何ですか、それは。
なんかインド人読んで、
うん、
カレーの極意を聞くんですけど、
うん、
全部それを蒸しするっていう。で、カレーを作ったっていうカレーをなんか売ってました。
失礼か。
まあ、詳しくはあのインド人蒸しカレーって、
うん、
検索して出てくると思うんで、まあ、よろしければそちらをね、はい、見ていただければ。まあ、寿司さんにこう当てていただいたんですが、
はい。
あの、同じセリフでも違った演じ方をするバージョンを何パターンも撮ってもらったりもしてて。
ねえ、すごいですね。
ね、ちょっとすべてを出したいところではあるので、うんうんうん、まあ、ちょっと今後何らかの形でちょっと使わせていただけたらっていうのもあって。
おお。
で、先ほど流した CM とは別のバージョンもありましてですね。
はい、はい。
ブレイブストーリーの CM ね。全部でこう4パターン作ってるんですけど。
はい、そうですね。
まあ、今回もう1パターン流しておきましょうかね。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うならそれはそうたまたまだ。
僕の意志だって言うのか。これが僕の望んだことだって言うのか。この世界がそういうのなら僕は戦う。となると
本当にただ僕を待って。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づいて
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山ブレイブストーリー iTunes ストア Amazon MP3 で発売中。
では続いてのお便りを。
はい、中尾清和さんでいいのかな。
はい、
こんにちは。いろいろバタバタしてましてメール遅くなってしまいました。昨年末ぐらいから聞き始めた愛知県在住新米リスナーです。年末にふと何か面白いラジオの番組ないかなーとポッドキャストを探してたら狭さのイラストが気になって試しにエヴァ新劇場版 Q の回を聞いて沢田さんが自分の思っている Q の感想を代弁してくれたのをきっかけに聞いています。多分最初に出会った番組が狭さでなかったらポッドキャストを聞くようになってはなかったと思います。
お、どう聞いた今の。
うん、よく聞いてなかった。、この番組をきっかけに4月は君の嘘と犬ボックシークレットサービス読みました。とても面白いですね。キャサリンは1年くらい前にやりました。イージーモードでなんとかクリアしましたよ。あれも YouTube に上がっているのでエンディング見れますし攻略法も載ってますよ。僕はパズルゲーム好きですけど沢田さんと同じで一手二手先を読むのが苦手なのでなかなかパズル上達しないのでイージーがやっとでした。なかなか面白いパズルゲームですけど一度クリアしたら満足したので各エンディングは YouTube を参照しました。今後取り上げてほしいと思う作品が、ドラゴンボール Z 神と神は映画で、ヒックとドラゴン、これも映画です。アイアンマンシリーズ、映画で、あとが漫画でイエスタデイを歌ってクロスマネジ大きく振りかぶってです。だいたい僕が面白いなと思っているやつです。漫画の方はメジャーになりきれていないやつをチョイスしたつもり。またお便りします。頑張ってください。ではでは。
はい、ありがとうございます。
はい、
いや本当ね、あの、狭くて浅いやつら始まって、
うん、
3年。
うん。
もともすればもうすぐ4年目を迎えるのかな、今年の秋ぐらいで。かつ、まあ、200回近いと。
うん、うん、うん。
そんな中、未だにね、あの、看板娘の浅井京子ちゃんは活躍してもらってます
ね。すごいですね。さすがですね。
ね、当初は本当、なんやろ、まあ、ある種、そのオタクな番組をするから、
うん、
まあ、アートワークもオタクの方がいいだろうと思って、
うん、
まあ、上田先生に書いていただいたんですが、
うん、
これ、リスナーの立場やったら、
うん、
あの絵見て、なんやろと思って聞いて、おっさんが喋ってると思ったら、ちょっと腹立つよな、と、最近ちょっと思うようになってきました。
でもほら、この中尾さんは、
うん、
それをきっかけに、
そうですね。
さって、満足してくださってますよ。う
ん、いい人。
ねえ。
あなたいい人。
ねえ。
いやー、ほんとありがたい子って。まあ、今後もね、気が向いた回があれば聞いていただいたらいいんじゃないかなと。よろしくお願いします。というところですけど。
お願いします。
まあね、まあ、キャサリンの話をちょっと、この前したんですけど、
うん、うん、
うん。やっぱりね、どうですか？あなたも結構ゲームするじゃないですか。
うん。
パズルゲームとかするんですか？
パズルゲームしますよ。
もう何するんですか？
パズルゲーム、まあ、延々テトリスしてたりもしますけど、
ああ。
ぷよぷよとかね。
まだね、ああいう落ち物ゲーっていうんかな？なんかこう、なんか色合わせていくとか。
うん、
形はめていくとかやったら僕もやっていけるんですけど、ほ、
うん
とこのキャシャリン。
キャ
サリンってやつはね、ほんとね、なんていうかな、まさにその先の先を読んで、
うん、
先に進んでいかなくちゃいけないっていうのが、もうどうにもこう、性に合わへんくってね。
アクションパズルみたいな。
うん。
感じ。
しかもなんかもう、すぐ時間来たら、下かガラガラって崩れていったりするんですね、うん、下の段が。何やったら、こう、ボスステージみたいなのがあって、
うんうん、
ボスステージに行くと、下からごっつい気持ち悪い怪物みたいなボスがよじ登ってくるんですよ。で、それだけやったら、まだしも、こっちが一生懸命ブロックを登ってる最中に、なんかビームとか放ってきたしやるんですよ。うん、もうなんかほんまもう面白い以前の問題として、こう、キーってなって、久々に投げたゲームでしたね。まあ、ただ別に決して面白くないわけではないんで、
うん、
ただ僕が無理っていう話なんですけどね。
聞いて、ちょっとどんなパズルなんやろうと思って、チラッと見てみたんですけど、
うん、
あ、無理って思った。
まあ、まあ、イージー、スーパーイージーモードもあるらしいんですけどね。
ああ、そうなんだ。
はい。もうそれでもクリアできませんでしたから。
あれ？
いや、ほんと向いてないですね。
うん。うん、
あと、リクエストが来てますね。
はいはい。
ドラゴンボール Z 神と神。これこの前やってた。もう終わったんかな、うん、うちの近所でも終わったんですよね。なんか、ドラゴンボールが久々にアニメになるっつって。
ね。
脚本に、こう、鳥山明が直接手掛けてるとかね、うんうんうんうん。なんか話題になってまして。見に行こうかなって思ってたんですけど、知らない間に終わってたんで、ちょっと残念やなと。
あらあら。
あと、ヒックとドラゴンダイヤンマンは、見てますね、うん、映画。
はいはいはい。
見てますか？
いや、アイアンマンチラッと見たかなぐらいの、ヒクとドラゴンは見てないですね。
ね、ヒクとドラゴンは面白かったですよ。
ね、面白いっていう話は聞くんですけど。はい、
何かしらこう語ろうと思ったら語れますけど、結構、なんて言うんですかね。こう、真面目に好きなく語らないと、お前分かってねえなって突っ込み入れられそうやから怖くてやらないっていう。逆にアイアンマンシリーズは語るとこが備えないっていうね。
そうですね。
ドカーンボカーンっていう映画なんで、
うん、
楽しいって言いながら見る映画、
言うたらかん言うとるやろみたいなそういうオチですよね、うん、
あとクロスマネージこの漫画知らないな、
うん、
あとイエスタデイ歌ってはね過去に一回取り上げたことがあります
ですよね聞いたこと
あるうちの番組でね、
うん
93回ですね93回で一回取り上げてますね、
うんうん、
あれ以来最新刊が一冊だけ出てるはずなんで
うんうんうん、
まだどっかでちょっと話したい気はありますけれども、
うんうんうん、
まだ読んでないんですよね最新刊。
お
あと大きく振りかぶっては読んでますけど、
うん、
なんやろな10何巻ぐらい途中まで読んで、
うん、
急に読まなくなっちゃって、
お
今どこまで読んだかがめっちゃおぼろげやから読むんやったら最初から読まんとあかんなっていう感じかな。
お
どうすか大きく振りかぶ。
いや、タイトルはよく聞くんですけど、大振りって略されてるのはよく見るんですけど。
そうですね。昔、一度アニメにもなってます。
うん。
結構ね、うん、なんやろな、青春物語かな。
野球？
野球。
うん、うん。
まあ、基本ずっと野球の試合をやってるんですけど、
うんうん、
まあまあ、高校生たちの、
うん、
まあ、仲間意識とか、 自己の成長とかね、
うんうんうんうん、
そういうのが見てて微笑ましいというか、まあ、誰も傷つかないような漫画ですね。大きく振りかぶってもね、やってみたいですけど、なかなかこう、ああいう、なんていうんですかね、スポーツものの漫画ってこう、タイミングが難しいっていうか、切れ目ないじゃないですか。野球に限らず。
まあ、一部間とか終わったりとかしてくれたらね、
はい。大会が終わらへんからね、まず。長年やってるけど、まだ2回戦やったりするから。なかなかこう、語るタイミングっていうのが難しいなっていうのがありますね。
うん、
はい、でもまあ、何かとこうリクエストいただいたりしますけどね。まあ、読んでるものであったり、触れたものであるならば、まあ、いずれやるときもあるんじゃないかなと思いますんで。
うん、ね。
はい。まあ、気を長くして待っていただけたらなと思います。
はい。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
でも信じて、あなたの思うあなた自身の世界を。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。ボーカリスト高山ブレイクストーリー。 iTunes ストアAmazon MP3 で発売中。
はい、ここからは、後日別撮りした音声を少し挟みたいと思います。というのも、今回のお便り会を編集しているときにちょうど来たメールがあったんで、まあ、それもご紹介しておこうということです。次のお便り会に回すとね、結構先の方になりそうやったんで、ここでちょっと紹介しておきたいと思います。お名前、妖怪パンジャンドラムさん。おはこんばんちは。某国立大学に通う大学院生です。レポートや勉強のともに聞かせていただいてます。どうも、ありがとうございます。早速、リクエストで申し訳ないのですが、ガールズ&パンツァーを特集していただきたいです。4話から一気にクオリティが上がり、3ヶ月遅れで放送された11、12話は、アニメ史に残る傑作になったと思います。ぬかるみにはまって、履帯が泥をかぶったり、世界でも2両しか作られなかったマウスが登場したりと、見どころを上げていけばキリがありません。秋に OVA が、来年には劇場版の公開も決定したガールズ&パンツァーについてぜひ語っていただきたいです。とのことです。ありがとうございます。まあ、俗に言うガルパンってやつやと思うんですけど、ツイッターとかでもね、狭さでガルパン特集しないのかなみたいなことをつぶやかれてた方もいらっしゃいまして、まあなんか評判はとてもいいという話は聞いています。まあテレビでやってた時に見た目だけで、ああ俺には合わないアニメだなと正直判断させてもらって全く見てなかったガルパンなんですけど、なんかこうね、終わってから皆さんの評判を見てると、まあ相当面白いらしく、まあ興味はね、ちょっと持ちつつあるみたいな感じなんで。ただなんかちょっとね、お便り、このエトリのあの、見どころのところもありましたけれども、見どころを上げていけば、キリがありませんの例がですね、履帯が泥をかぶったり、2両しか作られなかったマウスが登場したり、って書いてるんですけども、最初何残っちゃって思って何を書いてるのかが全然わからなくてですね、ちょっと調べましたら、履帯っていうのは、まあ、戦車でいうところのキャタピラ。で、このマウスっていうのが、もう戦車そのものを指す言葉らしく、もうミリタリーに全くもって、こう、興味がない僕としては、全然わからなかったんでですね。そういう僕が見ても面白いのかなっていう懸念がちょっとありますね。ただなんか作品内容を調べてみますと、なんて言うんですか、スポコン的な 物語だみたいなところをちょっと見ましたんで、ね、スポコンは別に直接その、この場合は競技、戦車道とか言ってましたよね。まあそういうミリタリーの知識がなくても、まあそういう人の頑張り、成長具合みたいなところで、まあ楽しめんのかなって思ったりもするんで、ちょっとね、まあ近々ちょっと DVD でも借りてこようかと思います。まあ妖怪パンジャンドラムさんがおっしゃるようにですね、まあ4話から一気にクオリティが上がるってことはですね、4話まで借りてきたらいいんかな。ちょっとね、見てみたいと思います。ね、もし見た際にはですね、まあ、番組で取り上げるか、まあどうか。まあ、おそらく面白ければ、取り上げるでしょう。ということで、まあ、妖怪パンジャンドラムさん、ありがとうございました。
僕という存在。
僕という存在。
あなたという存在。
あなたという存在。あなたという存在。
この世界。この世界。
滅んだ世界。
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 生きている。
生きている。
死んでいる。
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 希望。
希望。
絶望。
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、僕ら
の、あなたの、
僕ら
あなたの、
グレイブストーリー。
愛されたいと願う人の夢は、愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が繰り出して消えるマノブレブストーリ
ー。ボーカリスト高山グレイブストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
はい、てな感じで、
はい、
まあよろしければね、笹山さんのブレイブストーリー買っていただけたらいいんじゃないかなと。
そうですね、
思います。
うん、
はい、てなわけで、今回のお便りは以上です。
ありがとうございました。狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。番組ホームページにあるメールフォームからお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
結構前のお便り会にからね、
うん、
結構早い方やったんじゃないですか、今回。
ね、早かったですね。
はい、こんな感じでコンスタントなお便りが来れば、
うん、そうですね、
お便りが来ればですね、
うん、
まあちょちょやっていこうかなと思ってますんで、
はい
はい、よろしければお便り送ってください。
はい、お願いします。
てなわけで、今回はここまでにしましょう。はい、お送りしたのは沢田信也と
森田理子でした。
それでは皆さん、また次回のお便り会で、さようなら。
あら。